おはようございます。作長です。僕はオンラインで自動的にコンテンツが売れる仕組みを提案しており、収益を完全自動した自由なライフスタイルを実現しております。このチャンネルでは自分の人生経験を自動で収益を生むデジタル資産に変えて、会社や環境に左右されない自分の意思で生き方を選択できるヒントをお届けしております。それでは今回は昭和世代と平成世代というテーマで話をしていきます。昭和世代と平成世代ですね。現在は、令和8年なので、昭和世代、平成世代、それから令和世代っていうのもあってもいいかと思うんですけども、ただね、まだその令和8年なので、令和世代の人がこう社会に出ているっていう状況ではないと思いますので、あえて令和世代は一旦切り捨てて、昭和と平成、この2つの世代をちょっと語っていきたいなというふうに思います。前回の放送では、ワンピースを昭和世代、そして平成世代を鬼滅の刃に見立ててちょっと話をしたんですけれども、特にね、この放送を聞いてる方には、会社員の方が多いかなというふうに僕は思っているんですね。っていうか、そういうふうに僕はペルソナ設定しているので、会社勤めされてる方が聞いてるんじゃないかなというふうに思います。で、中でも、昭和世代の方が結構多いんじゃないかなというふうに思っていて、僕自身がちょうど、1987年生まれ、昭和62年なので、その平成と昭和のちょうど境目ぐらいに生まれた、ほぼ平成時代なんですけれども、ただ周りの先輩方はみんな昭和世代っていう感じなので、こう両方に挟まれた世代なんですね。で、僕の発信を聞いてくださっている方は40代、今ね40代とか、50代の方も結構多くて、30代とか20代の方は少しね割合的に少ない、30代はまあまあいるかな、なんですけれども、どっちかというと昭和世代の人が多く聞いていて、平成生まれの方も結構いらっしゃると思うんですが、どっちかというと平成初期に生まれた僕と近いような、そういう人が多いんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、そういう方って、どっちかというと昭和世代に近い価値観を持っていて、一方で今新入社員が入ってきたりとか、新入は若手ですね、若手がもう、5年目ぐらいまでっていうのはバチバチの平成世代だと思うんですね。で、マネジメントとか、チームリーダーとかね、中堅、そういうポジションでこのラジオを聞いてる方多いんじゃないかなと思うんですけれども、その平成の世代がこうどういうことを考えてるのかわからんという人が結構多いんじゃないかなというふうに思います。で、この話題はもうね今に始まった話じゃないので、ある程度こうだよねっていうのは分かっている人も多いんじゃないかなと思うんですけれども、ただね、しっかり時代背景を理解した上でこうだよねっていうのが分かっていけば、またねお互いにその衝突したりとか、それこそパワハラとかね、そういうのがなくなってくるんじゃないかなっていうふうに思いますし、また前回の放送でも話をしましたが、その時代性を読むっていうところにもこの辺って結構関連してくるので、改めてねこういうテーマで話をする価値ってあるんじゃないかなというふうには思っています。で、まず昭和世代っていうのは前回の放送でも話したんですが、いわゆるドラゴンボールとかワンピースみたいな感じで、ドラゴンボールだと、スカウターってありましたよね。こう戦闘力が測れて、こう スーパーサイジンとかになるとスカウターで測りきれなくてバーンとね爆発したりとか、ワンピースだと懸賞金っていうことで、その強さみたいのをいわゆる数字で測れる、そんなものがあって、要はねピラミッド構造になるっていうのが基本なんですよ。なので価値観としては、修行すれば強くなれるよねとか、努力すれば上に行けるよね、これを組織とか会社に当てはめると、頑張ってね、こう会社のためにこう身を粉にして働いて、会社のね、ために働くことでこう役職がどんどん上がっていって、偉くなれるんだ、そういうね価値観だったんじゃないかなっていうふうに思います。今はねもうこれ考え方古いのであれなんですけども、ただね今それこそ50代とか40代後半の方とかってまだまだねそういう価値観で働いてる方多いんじゃないかなっていうふうには思います。 まあ噛み砕いてこれ表現すると、マッチョな価値観なんですよ。まあ、いわゆる体育会系みたいな感じですね。だから、まあ、頑張ってね、働いて、もう残業とかもいとわず働いて、飲み会もね、ガンガン行って、こう先輩とか偉い人にお酒をついで、もうヘロヘロになって、もう朝帰りしても、次の朝、また9時にはしっかりね、自分の席に、こう、意識を保ちながらいるみたいな。まあ僕も何度かそういう経験あって死にそうになったんですが、まあそういうマッチョな価値観っていうのがあると思います。僕はね、ちょっと残念ながらそういうの苦手だったので、まあ適応できなかったんですよね、そういうのに。で、なんでそういう価値観を持ってんのかっていう、その背景を知るっていうのが僕は大事かなっていうふうに思っています。まあ昭和の世代っていうのは、まあいわゆるね、その震災。まあ、阪神・淡路大震災とか、東日本大震災とかね。あとは新潟の中越地震とか、まあ、いろいろ、こういう大きな地震によって、こう、街がね、完全に崩壊してしまうっていうのを目の当たりにされた。まあ、これは平成世代の方も、子供時代とかね、そういうのに体験された方いると思うんですから、昭和世代っていうのは、そういう世界観っていうか、そういう世界の中で働いたりとか、まあ、一家のね、大黒柱として、責任を担っていたとか、そういう人がいたりとか、あとは、まあ、だいぶもう古くなってきてるんですが、バブル崩壊をね、経験しているとか、これはね、本当に僕の上司とかもそうでした。そのバブルの時はもう何やっても、もう金があったとかね、そういうことを言ってきたりとか、まあ、あとはね、その、昭和世代のさらにもう一世代上、いわゆる親とかおじいちゃんとかそういう人に、まあ、戦争をね、経験したりとかしてる、そういう環境で、生きてきたっていうのがあると思うんですね。だから、まあ、すなわち何が言いたいと、未来への不安っていうのが常に抱きかかえていたってことなんですね。だから、そういう昭和の世代の人たちって、そういう前提があるので、頑張って貯めようとか、蓄積しようとかね、貯めておこうとか、何かの時のために貯めておこうとか、保存しておこうとか、それこそ所有物を増やして、安心しようみたいな、そういう価値観が持っています。だから努力してね、何かやろうとか、そういう価値観になって、まあ、だからこそね、その昭和の世代の人たちには特に資産を持ちましょうみたいな、そういう言葉がね、結構刺さったりするんですね。なので、その新ニーサとかもね、まあこれはちょっと違うかもしれないんですが、その新ニーサとかニーサとか、そういう積み立てみたいのも、めちゃめちゃこう流行ったりしたじゃないですか。まあ当然若い人たちにも刺さったかもしれないんですけれども、じゃあ今度ね、その、平成時代の人ってどういう考え方なのかっていうところですね。この昭和世代の人たちが、そういう前提を持った状態で、まあ汗水垂らしてね、まあ、特に強固なインフラ関係ですよね。道路、橋、川、堤防とかですね。そういうのとか、あとはインターネットとかもそうなんですけれども、まあそういうインフラの基盤ですね。基盤をがっちりね、整備してくれた結果、東日本大震災とかも、あったんですけれども、ただね、なんだろう。めちゃめちゃこう強固なインフラが作られてきて、こう、阪神淡路大震災みたいな大崩壊みたいのって多分もうここ数年ないと思うんですよ。まあ、ないっていうともう語弊があるかもしれないんですが、またね、別な、その、なんだろう、雨ですよね。最近怖いのは。雨で流されてしまうとか、そういう別の、その震災的なね、天災ですかね。そういうのは あるんですが、そのいわゆる大地震みたいので、街が崩壊するとかっていうのはあまりなくなってきたし、まあそもそも戦争を知ってる世代がほとんどいなくなってきたとか、あとはバブル崩壊とかね、そういうのももう、だいぶ、自分たちとは、なんかある意味こう関係ないというか、もう歴史みたいな感じに溶け込んでいて、まあそういう世代だと思います。まあもちろん世界に目を向ければね、ウクライナの戦争とかそういうのはあるんですけれども、ただ日本国内に目を向けると、まあそういうね、ある意味こう、安全安心な社会基盤が作られていって、その中で生きてきたっていうのがあると思います。なので、そういうね、不安が少しずつ、昭和の世代の人たちが持っていた不安っていうのがどんどん薄れていった結果、平成世代の人が大人になっていくと、別に資産とかいらなくないですか？とかね。お金を そんだけね稼いでも使い切れなきゃ意味ないですよね、とか会社で高い役職もらったところで僕に何のいいことがあるんですか、みたいな、なんかそういう価値観を持つようになっていったんじゃないかなっていうふうなのが推測できます。なのでこの平成、まあ今の20代の若い人とかね、特にそうだと思うんですけれども、あの昔だとね、お金を貯めようとか、お金を貯めて例えばフェラーリを買おうとかポルシェ買おうとかね、そういうのにある程度のこうステータスを感じていたと思うし、いわゆる所有ですよね、所有するっていうことに、確かな価値を感じていたんですけれども、今の若い方って、まあ、そもそも運転免許いるんですか、みたいなそういう感じとか、あのまあお金がね、給料で手に入っても、いやでもこれって別に取っといてもしゃあないですよね、みたいな感じで、貯めるってよりかはなんか体験価値に重視をするみたいな、そういう考えの人が多くて、だから蓄積とか資産っていうよりかはどっちかというと今この瞬間を楽しみたいみたいな、そういう価値観の方を優先するような人が非常に多いというふうに僕は思っています。これね、本当にその20代とか若い人とよくこう話をしてみるとマジでこういう価値観持ってます。でだから前提が違うんですよね、前提が違う、それぞれ生きてきた時代背景とか世界観、そういう前提が全く違うので、それぞれがそういう価値観を持つっていうのはこれもうしょうがないことなんですよ。なんですけれども、こういうね平成の世代のスタンス、資産とかあんまいらなくないですか、とかお金そんな稼いでどうすんですか、みたいな、1億とか10億とか持っててどうすんの、みたいな、会社で高い役職もらってこれ私になんかメリットあるんですか、みたいな、そういう考えを持っている人がを、昭和のねこうマッチョ系な価値観を持つ人が見た時に、なんでそんな楽観的に生きてんの、とか、なんでもっと努力しないんだこいつら、とかね、そんな適当に生きていて生きていけると思ってんのか、みたいな、そういう違和感を感じるっていうのはもうこれ当然だと思います。でそんな時にお互いにねそれぞれの価値観をこう押し付けるように、まあ、特にその昭和の世代の人が平成の世代の人にこう指導するようなことをやってしまうと、え、このおじさん何言ってんの怖い、みたいな、え、暴力ですか、みたいな、言葉の暴力ってそれパワハラですよね、みたいな、訴えますっていう感じでパワハラの刻印を押されちゃうってわけなんですね。でまあそういうケースが、まあ、たくさん溢れてきたので、どんどんどんどんこの昭和の人たちは萎縮してしまって、平成の世代ってなんかちょっと怖いんだけど、みたいな、そういう感じになって、こうなんつうんだろう、そこにこう溝ができてしまって、なんかこう腫れ物にこう触れるみたいな、そういう感じになっています。でこれっていうのはね、ほんと最近出された小説とかにも結構色濃く描かれていて、まあ僕最近読んだ小説だと、本当につい1ヶ月前ぐらいかな、2026年5月ぐらいに出た小説で、なぎらゆうさんっていう方が出したたるい婚姻譚っていう小説があるんですけれども、まああれはね本当に現代社会を色濃くこう冷静な目で分析した中で、そういうね昭和世代と平成世代のギャップをめちゃめちゃこうリアルに描いてるシーンがあって、すごく共感できました。まあすなわちお互い前提が違うんですよね。前提が違うから、だから持ち合わせる価値観が違って、今の若い人たちが何を考えてるかわからんっていうふうに、それこそマネジメントしてる管理職とか経営者の人が思ったり、でその逆もしっかりですよね。平成の人も昭和のおっさんとかってなんか暑苦しくてキモいっていうふうに思ってこうプイッと避けちゃったり、そこのギャップがいつまでも埋まらないということになってしまいます。でこのギャップを埋めるために、まあ、前回のね放送で言ったように、その少年ジャンプの漫画とかをちょっと読んで、それぞれのねこう時代背景がその漫画にこうにじみ出るように書かれているので、まあ昭和世代だったらドラゴンボールとかワンピース、平成世代だったら、鬼滅の刃とか呪術廻戦とかね、あとチェーンソーマンとか最近やってますよね、ああいうのもそうだと思うんですけれども、まあそういうのを読んでみると、まあそれぞれがどういう 価値観で生きてるのかっていうのが分かるんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあそういう話をさせていただきました。で、まあやっぱりね、その価値観を押し付けるっていうのは全く良くないですよね。何もいいことがない。まあお互い衝突して、自分のね、その意見、価値観を押し付けるだけで、こう衝突してしまったら、そこからね、ベクトルが逆向きになってしまうので、共に同じ空間、例えば会社とかにいて、チーム一緒だとしても、一緒のことをやっているようで、そのベクトルが真逆を向いていると、ベクトルってね、こう逆向き向いてると打ち消し合うんですよ。まあ、プラス10とマイナス10ってあったら、打ち消しって、ゼロになってしまうじゃないですか。だからそれぞれがそれぞれの方向で頑張ってる、それはそれでねいいんですけれども、このチームっていう単位で見ちゃうと、ベクトルがねこう打ち消す方向に働いていて、結局チームとして全然パワーが発揮できないとか、なんなら喧嘩して衝突し合うとか、そういうことになってしまいます。でそういうのを避けるために、それぞれのねその生きてきた背景っていうのも消せないんで、前提が違うっていうのもしょうがないんですけれども、ただねそういう漫画とかを見て、それぞれのね世代の価値観っていうのを理解した上で、まあお互いにその昭和の人との価値観がいいとか悪いとか、平成の人がいいとか悪いとか、そういうのはないので、それぞれのねこう価値観を理解して受け入れた上で統合して、じゃあどういうふうにね、やっていくか、お互いにどういうふうに歩みを進めていくかっていう、その考え方、まあこれがねすごく大事なんじゃないかなっていうふうには思います。でこれっていうのは本当にその僕はもうねそのチームとかじゃなくて、今個人でビジネスをやってますけれども、まあそういうのにね結構敏感になっていかないと、結構なんだろう、その会社員の方と比べてどうしてもね、そのビジネスの形態としてその個人でやってるっていうことで、その狭い枠で収まってしまうのがすごい僕は怖いなって思ってます。なので、まあ、たくさんの人とこう会話したりっていうのはもちろんするんですけれども、それだけじゃなくてそういう漫画を読むとか、漫画だけじゃなくてアニメとか映画とかドラマとか、そういうのでもいいですよね。そういうのをしっかり触れて、なんか面白くないなって思っても、でも今それが流行ってんだったら、それがね時流、まあ、時代性をね表すものなので、感じる、受け入れるってことがすごい大事なんじゃないかなっていうふうには思っています。はい、ということですね、今回は昭和世代と平成世代というテーマでお届けをしました。今回の配信が少しでも役に立ったなと感じてくださった方は、フォロー、いいねボタンを押していただけると大変励みになりますので、よろしくお願いいたします。それから概要欄のリンクから登録できるメルマガでは、より具体的なノウハウとか僕の体験談中心に配信しておりますので、本気で自分軸の人生手に入れたいよという方はメルマガ登録してみてください。それでは今回の放送以上となります。ここまで聞いてくださりどうもありがとうございました。